じゃあここから2時間なんで21時5分ぐらいまで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただただ酒飲んで喋るだけなんで。
最高であります。
はい、インディアンスの
お
二人です。よろ
しくお願いします。
お願いします。
乾杯。乾杯。お疲れ様です。いただきます。
酒は飲むタイプですか？
大好きですね。
食べちゃう飲みそうだ
もん。僕大好きなんです。これ今日も芋焼酎いただいてるんですけど。
いいね。一杯目から行く。
はい。もうソーダ割りに出会ってからはもうビールが極端に減りましたね。
なんか大阪の人多いよね。
多いっすよね。
だから俺大吾さんで初めて聞いたもん。
あ、
芋のソーダ割りって、
うん、僕だって大阪おる時に居酒屋飲みに行って、うん、芋焼酎のソーダ割りって頼んだら当時やっぱ浸透してなさすぎて、え、麦じゃなくてですかってめっちゃ言われました
もん。なんかね、普通考えてもったいないって思っちゃうもんね。芋の風味死んじゃうんじゃないのって思うよね。
九州出身のみんなにはむっちゃ怒られます。
あ、そうなんだ。
いまだに同期の大宅とかまだソーダで割ってんのかよって言われます
あ、九州の人はソーダで割んないんだ。
はい、もう割っても前割り先割りとか言ってもともと水で割ってるやつあるじゃないですか、鉄瓶で出てくるやつ。
知らないんだけど。
屋台行ったら、うん、焼酎って頼んだら鉄瓶で出てくるんですよ。もうそれ注いでもらったら前の日から水で1対1で割ってる焼酎、
はあ、
一日寝かしてるからむっちゃ馴染んでて、
うえ、何それ。
これがうまいんだ兄さん。
そんなのあるんだ。
めちゃくちゃうまいですよ。それがベタらしいです。焼酎って言ったら、
あ、そうなの。
ロックかもう前割りかって。
は
あ、はい、特に福岡の方はそうらしいです。
あ、そうなんだ。
はい、マジ初めて飲んだ時めっちゃびっくりしました。うますぎて。
最初から割ってるのに氷を入れるだけなんだ。じゃあ
そうっすね。そうっす、そうっす。
へえ、
それかめっちゃ滑らかっていうか。
いいね。
はい、その場で割った水割りとは全然違うっていう。
やっぱ食リポにもう慣れてきてる。
あ、すいません、出てました。
あ、出てる。もううまそうだもん。
うまそう。
もううまそうだなってすげえ思った。もう飲みたい。家でやろうかなと思っちゃった。
おすすめっすね。でもほんまにあの鉄瓶がいいんでしょうね。
な
んかペットボトルとかあんなんで前の日から割っててもダメなんでしょうね。そこになんかあるな。
鉄分は出るからね。
出ます
ね。飲み物ってね、絶対ね。ちょっとずつね。
とろみは鉄分なんですかね。
とろみ出て
んの。いや、なんかね、滑らかすぎて、とろみあるんちゃうかなみたいな。
あ、そうなの。
こう、なんか、じゃあ鉄瓶傾けて、こうね、グラスの上の方から入れたらなんか、はいはい、ほんまちょっとゆっくり出てくるんちゃうかなぐらいのとろみを。
さらっとはしてないんだ。
そうなんです。まろやかっていうかな。はい。めっちゃうまいです。
うまいね。
大好きです。
キムビール、ビール派？
そうですね、まあ一杯目ビールで、まあほんまに教えてもらったから芋のソーダ割りも飲むようになりまして、まあ奥さん鹿児島なんで、
うん、
これで一緒に芋のソーダとか飲んだりしますね。
鹿児島の芋ってなんかなんだっけ、何飲むんだっけ？なんか福岡なんか問題よくあるよね。黒霧は鹿児島じゃないんだよね、確かね。
霧島酒造。
霧島赤霧なの？
え、違う、え、黒霧って宮崎かなんかじゃなかったっけ？
あれ黒霧そうでしたっけ？
あれそうでしょ。白霧とかもあれ違いましたっけ？鹿児島じゃない
ですか。鹿児島の芋焼酎と言ったらなんとかって言ってたよ、お前。
黒丸なん
なんだ。あ、ほんまや、霧島酒造宮崎や。
そうでしょ。だからほら知らないだろお前。
確かに僕全く。
じゃだからその鹿児島に行って黒霧って言ったら、
はい、
すごい空気になるらしいよ。
あぶねえ、そう
なみたいな。え、鹿児島来て黒霧飲むんすか、舐めてんすかみたいな。
なんだっけ、鹿児島の芋焼酎めっちゃベタなの。伊佐錦かな、なんだろう、伊佐錦。
あ、黒伊佐錦ありますね。
それ鹿児島かな、違うかな、どうなんだろう。今うちの IT 班が調べてくれて
早いですね、パタパタ言ってますねキーボードが。鹿児島や、すごい。
あ、でもそうだよね。
あ、すごい。
多分伊佐錦とかを飲んどかないと、うん、鹿児島行った時に置いてないって俺は聞いた。鹿児島に黒霧なんて。
九州のその焼酎の分布は難しいですよね。熊本は米焼酎とかね。
難しいよね。
難しいんですよ。
で、俺は特に北海道の方はさ、
はい。
でも歴史がやっぱ、言っても浅いじゃん。まあ今までずっと日本だったわけでもないし。だから九州ってさ、ずっとも国じゃん。もう喧嘩しまくってたじゃん。
そうですね、
九州同士で。
はい。
だから意外とね、やっぱあんだよ。
なるほどな。
誇りが。
あれはどうですか、あの北海道、あれこれじゃがいも有名な時かな、じゃがいも焼酎あります
よ。あるあるある。
ありますよね。俺芋好きやからじゃがいも焼酎ってあるで勧めてもらったらうまいっすよね。
本当になんか芋みたいだよね。
芋、ほんまに芋って感じです。こっちは甘いんですよね、さつまいもは。
ホクホクした芋の味するよね。
します。あれだから、あれ飲みながらあて食うって言ってもやっぱじゃがいもは避けますね。
ちょっといっぱいだもんな。
はい、芋すぎますね、ちょっと。
あと、タンタカタンね。
タンタカタン。
流行った。
シソ焼酎ですね。
そう。
はい。
流行ったね。
女子がむっちゃ飲んでたな、大学生の時。
飲んでた、飲んでた。
ねえ。あれ、なんであんな流行ったんですかね。
あれ、なんかだから飲みやすいんだろうね。最初からなんかカクテルみたいな味するもんね。
します。飲みやす、飲みやすさか。 焼酎やのにこんな飲みやすいんやってことですか。
水で割っても別になんかスッと入ってくるしね。
確かに、うん、だからかあの頃はそのシソとタンタカタンとシンルチューアンズの
シンルチュ
ー、シンルチューめっちゃみんな飲んでましたよね。
今もうあんのかな。
売ってます瓶でも。
売ってんだ。
売ってますけどあの頃ほど見かけないですね。
お酒の種類がなかったもんな。ハイボールなんてなかったもんな。
ハイボール飲んでる人なんかおらんかった
な。いなかったよね。
今がせん
じゃなかった。ソーダ割りもこの世になかったし。
ほんまっすわ。そうやわ。
まあカシスオレンジ、
はい、そうですね、カシスオレンジ、
ジントニック、
そうですね、味大きくない、
あとはもうビール、焼酎、熱燗とかしかなかったもんね。
確かに飲んでる種類少ないな。僕あの大阪時代にバイト先に、
うん、
この度ハイボールタワーが導入されますって言われて、うん、何やハイボールタワーってなったら、あのサントリーさんかな、
うん、あのハイボールって言ったよね、はい、最初はね、
ビールのサーバーと同じ形で、
はいはいはい、
カコンってやったらもうそっから強炭酸のハイボールとして出てくるってい
う。なるほど。
炭酸とウイスキーがもともと一緒になってるんですね、チューブでこうつながってると。それが爆裂に強炭酸でうまいってなって。
うまいんだ。
そうなん
です。まだ流行る前ってことでしょ。
ちょっとハイボールブームが来始めてたんですよね。その時やっぱ早かった、ハイボールタワーを作るっていうのが。やっぱね、お店で飲む時にハイボールの炭酸が弱いっていうのがめちゃくちゃ言われてたんですよ。
うー、確かにあれ強くないと美味しくないもんね。
美味しくないじゃないですか。
美味しくない、
うん、もうほぼ水割りやんけみたいな。
そう
じゃなくてその強炭酸っていうのが求められてたから、ハイボールタワーをものすごい瞬く間にね、いろんな居酒屋で置くようになったんですよ。
なるほど。
あの頃はすごかったですよ。
お前の食リポは才能があるな。いや、すごいな。結構群抜いてるな。
好きなものに対しては熱く喋れるんですけどね。
さすが、そうめん屋の息子だけあるね。
そうなんですよ。やっぱりね。
やっぱ違うな。
いや、そこはやっぱりそうですね。一個に こだわるというのは。
やっぱり違うね。
ちょっと喋っちゃうんで、好きなもんは。
いや、いいね。美味しそう。美味しそうだわ。
嬉しいです。そんなこと言われたの初めてです。
あ、本当？
はい。やっぱ圧の方を言われてしまうんですよ。ちょっとそんなにはええわ、喋りすぎみたいな、圧すごいねみたいな。これを熱と捉えてほしいんですが、圧じゃなくて。
いや熱に思うけどね。
そうですよね、
うん、
そんなことをいっぱい言っていってください。それは
言ってくわ。
お願いします、
うん、
助かります。
いい部分、田淵のいい部分、ね、いいものをいいっていう能力高いよって
。あ、嬉しいですね。
それはもう言っとくわ。
悪いものを悪いっていう時代ですもんね。
悪いものはでも悪いって言えないでしょ。
悪いもの、あ、とか好きか嫌いかで言いますね。なんか、なんていうんですかね。
え、嫌いなやつとか、あんま乗り気じゃないロケとか行くときどうすんの？
あんま乗り気じゃ
ない出るロケ。その、なんか、いや、これ、あ、楽しくないな、みたいなときとか出ちゃうの？
出さないっすね。
そうだろう。
出さないっす。
出さないだろ。墓まで持ってくんだろ。
墓まで持ってきます。
そうで
しょ。死ぬとき墓パンパンかもしれない
です。気づく相方。あ、こいつ、今日乗り気じゃねえな、みたいな。
いや、まあでも、この、裏とかでは言ってるんでね。ただまあ表ではちゃんと、
あ、ロケバスで言うってこと、はい、ロケバスで言うの。
でもそうですね、僕はちょっと裏で一応言うんです、キムは態度に出る方ですね。
木村が態度に出るの？
僕は出ますね、めちゃくちゃ、はい、
なんか本当お前年々尖ってってる。珍しい芸人だよ。言ってももういいだろっていう、もういいだろ時期に入ってくるだろお前。何年目？
16なりました、
はい、16だ。16はもういいだろうっていう風になってくるだろう、全てが。まあまあまあ、もういいですよってなってくるでしょ。
あ、でも言ってた。まあでも僕言いますけどね、嫌なもんは嫌だって、その場でも。
それがすごいよな。ずっと前から、昔から、
昔からですね。なんかこのテンションに出てしまうというか、
なんか僕尖ってるっていうよりなんか気持ち悪くて、逆にそれをこの隠して、このなんかこの綺麗にやるのが
気持ち悪いんじゃん。
はい。なんか
自分が、周りが、
自分がっすね。なんかこのほんまにこれあんま嘘ついてなんかあんまやりたくないなっていうだけで。
いやもう天才が言うやつだけどな。まあでも正しいけどな。まあ
この多分それだけ聞くとね、文字だけ聞くと、文字だけ聞くとそうです
ね。ジュニアさんとかが言ったあーなるほどと思ったりはするけど。
いやでもまだね、天才かもしれないんで、まだわからないんで。たかだか16年
だ。そうだな、はい、人生で考えたらな。
そうなんです。
まあ、多分そう、嘘をね、どんどん上手になっていくじゃないですか、皆さん大人になって。
まあ言わなくていいことは言わないようにしていくかな、うん、はい、うん、
それに対して逆にちょっとなんかこの天の弱になってる可能性はあるんです
か。あ、俺は言うよっていう、
なんか嫌だなっていう、このなんか
怖いよな、な
んか怖くなっちゃうんですよ。なんか
怖くなっちゃう、
はい、この人間関係として、裏でこんなん言ってたのに。
いやでも田淵がもろそうなんだ。
いやでも、まあでも、
もろって だって俺が裏で言いまくってるみたいになるやろ、そんなわけない。
さっきロケバスで嫌なロケは嫌だなって言うって言ってたじゃん、うん、
言います。でもただそれを別にいじっても面白くなるタイプではないから、別にそれを僕はグッとなればいいけど、うん、なんかうーん難しいですよね、このなんか
他の芸人がとか、
とか、まあ、ここはコンビやから別にまあいいかなっていうのがあるんですけど、他の芸人さんとかでそんなん見たりするとなんか何なのこの人はって思っちゃうんで。
すごいね、やっぱグッドトーンがもうジャーナリズムだすごいね
そうですね、キムは特殊やと思いますね。なんかあんまりいっぱい芸人さんとさ知り合いましたけど、うん、キムみたいなやつってのはちょっとこうおらんなって思うんです今んとこ。この先また出会った人ではわからないですけど、
確かに類似はあんまり見受けないな。
そうですよね、うん、そこはめっちゃ価値があるなと思います。
いや俺はそれも思う。
僕でも楽しいやつだと思うんですよ基本的には、明るいし、
うんうん、
ただでもなんかそうは思われてないんだろうなと思います。徳井さんとかと喋ったりとか、このちょっと一個上の先輩というか、
楽しい。だって俺どう思ってると思う。
いやなんかこのお前とか尖ってると思われてるんだろうなという、このなんか、
いや尖ってるは尖ってるよ、
うん、まあ、明るいはそんなに思われてないんちゃうかなって思っちゃいますね。
なんかまあしくじり先生のとかの、時のなんか
あの時おもろかったっすね、
子供は
M1
のみたいなのもあったんで、うん、ああいうのもあったからそういう思われてるだろうなって。あの時僕多分ピュアって言ってたと思うんですけど、自分のこと、
うんうんうん、人に言ってもらうやつ自分で言ってましたからね、ピュア
って難しいですねこの、う
ん、なんかね全部出さへんのんすね。ああいうキムにむちゃくちゃフューチャーしてくれた企画やったら、うん、もう出すのが前提じゃないですか、
裸になるしかないよな、
はい、うん、じゃないとこでキムの感じってあんま出てないなって思ってますよ。全部出したらおもろいのになって思って。
でも田淵がいるからな、木村も難しいとは思うよ。
もうでも間もなく賞レースも卒業が間近で、
なん結成は何年目なの？
14ですね。
来年がラスト
です。今年と来年
で、今年と来年、
はい、もう多分来年とかで終わったらもうむちゃくちゃになると思います僕ら。なんかあんま何も考えへん。
そっからだろ卒業。
はい、
やっぱ賞レース卒業してからだからな芸人は。
いやそうですよね、うん、
それは絶対そうだよ。
お互いが我慢してきたことが全部出ると思うんで、
もういいもんな。
もういいです。
どうでもいいから、うん、
そこのゾーンに入りますよね。
入ってそうに見えるけどね、インディアンスは。
入ってそうになんですよ。でも入ってそうなんですよ。入れてないんですよ、多分
まだ。まだちょっと気になるか。気になる
そうですね。
な
ここ全部出してもうたらネタに影響出てまうんかなとか考えてもうたりとかするんで、そこが全部取っ払えたらめっちゃ
今年とかだから、今が、まあ、11月13日ですけど、
はい、
ちょうどピーピーする頃だろ
う。もう漫才師がみんなね、うん、そろそろ顔つき変わってくるとこですね。
なんかちょうどこの前無限大ユースの審査員みたいなのやらせてもらった時に、その日が3回戦の結果発表の日。
ああちょうど、はい、この間
無限大ユース受かったけど3回戦落ちちゃった人とかも、まあ、当然いっぱいいるじゃん、
は
い、
そうですね。
なんかすごい空気だったもんな。
そうですね、なんでその人かぶってんねんってちょっとかわいそうですけど。
だ九条とかも落ちちゃってて、
あレバン、
うん、でもレバン、まあ、めっちゃ受けてて、
いやめっちゃ面白かった
ですよね。いやめっちゃ面白い。俺も決勝行ってもいいぐらいと思うレベル、
最高でしたけどね。
最高だよね、はい、まあ最高だけども落ちてて、もうずっとへこんでるからさ、なんかかける言葉がないかける言葉がないぐらい一人ごと喋ってたから
まあこっちがどんだけ言ったって変わらないですよね。
そう変わらない、結果はね。まあ、あいつは多分頭もいいからさ、多分
頭いいっすね、う
ん、自分なりにいろいろ考えていくんだけど、あんなに一人ごと喋るかね先輩の横でと
思ってそんな僕
めっちゃ喋ってた。
ちょっと LINE しようかと思ったんですけど、いや僕から LINE 来ても別に HP 回復せんやろなと思って、会った時にと思って、
いうことないもんな。
いやでもほんまそうです、なんて言おうかなって感じですもん。
でもほんまに笑ったんで
面白いよな。
ほんまに笑う組って数組じゃないですか、こうやって結局たくさん見るから
言うじゃない。
言いましたね、とんがりキムが。とんがりキムがひょこっと出てきましたよ。
いや言うじゃない。
どんなに上手に隠れても角だけ出てる。
言おうと思ってない。誰面白いの。
あ、いやでも
言い方難しい。
いや僕
笑っちゃう、笑っちゃうコンビ。
レバンも面白かったです、うん、今回3回戦の動画でも結構見てて、ユーゲっていうコンビも面白かったですね。
お
アマチュアかどうか分かんないですけど、ユーにゲって
感じ。受かってんの？
その後受かってたと思います。
ほ
でも面白かったですね、ユーゲっていうコンビ面白かった。
見るんだ他のコンビ。
僕めっちゃ見ますね。
キムめっちゃ見ますね。
お笑い好きなんだな。
だお笑いが好きなんですよ、多分。だから単純に面白いお笑いをやってるのが好きで、
カブトムシ捕まえてきた子供みたいなテンションで、タブちゃん遊戯見てって携帯持って近づいてきましたもん。どんだけ好きやねんと思って。
じゃあある意味嫉妬とかないんだ。
これね、どっちも持ってますわ。めっちゃ珍しいんですよ。
ややこしいっすね。
珍しいね。みん
な
の
俺の
ないもんな、嫉妬が。
あ、そうですか。
うん、だから後輩とかで面白いなと思う人は面白いなと思うけど、
面白いとも言うようになったんです、キムも。面白いとは言うんですけど、クソッとも言うんですよ。
こんな面白いネタ作りやが
って。それでも言うんです。自分で見つけてきといて。どないやねんと思うんですけど。
プレイヤーではまだやっぱずっとあり続けてるわけだ
よね。そうですね。
そうですね。
いろいろ要素はあると思うんですよ、あのきっかけというか。キムはやっぱ、まあもちろん独身時代から僕らコンビ組んでて、うん、今は結婚して、うん、お子さんが2人おると。うん、環境もいっぱい変わって、うんっていうのも絶対手伝ってると思うんですけど、この間ね、僕らの YouTube のチャンネルでね、あの浅草にね、もう一番ちっちゃいで有名な劇場があると、2階に上がったとこにちっちゃい劇場があるんですね、もうあの捕鯨船の目の前なんですけど、
おお、たけしさんの、
はい、あそこでいきなりそのライブに乱入してネタやらせてもらって爆笑取れるかっていう地下ライブに乱入して
面白
いやったんですよ、その時にね、もう独身時代のね、誰にも漫才で負けるかみたいな、受けの量で負けるかのキムがね、一日限定で復活しまして、そこはねめっちゃ嬉しかったんですよ。でもやっぱり
そんなに何ちょっと違うの。
いや、なんか
優しくなりましたよこいつ、めっちゃ。
いや、その時はほんまにまだこの名前が僕も、知らない、存じ上げてないような人たち、うん、めっちゃ後輩がめっちゃ出てて、お客さんも10人ぐらいやったから、でずっと受けてなかったんです。
まあ10人で受けるって難しいしな。
で、そうっすね、僕らはお邪魔させてもらって、しかも取るってなったら絶対受けなあかんっていうので、
な
で、あとなんか舐められたないなと思って、この人たちに。
そうだね、テレビでやってるだけなんでしょみたいな思われたくないもんな、
は
い
は
い、
だから自分でもびっくりするぐらい声出てたんで。それがちょっとこの復活したかもしれないですね。そこの部分は腹立つんだと思って。
そんなに変わったんだ。
変わりましたね。
え、丸くなったってこと？
なんかね、幸せになったんやと思うんです。前より、仕事もある前より、家族もおる、ちょっとお金もあるってなったら、とはしゃあないやろなと思って。
M1 の最終決戦に行けた時にちょっと燃焼してもうた部分があるんですよ、
ね。何年前？一番最後に。
3年前、21年に最終決戦、俺らでも行けんねや。しかも最終決戦行って票も入って、なんかあとちょっとってなった時に、俺らでもここまで行けるんやっていう、ちょっと燃焼しちゃって、
燃焼、完全燃焼ってこと？
いや、完全じゃないんですけど、ちょっとこの燃焼して熱量が少しちょっと減ってきて、
逆に減ったんだ。
はい、なんかあ、行けちゃったなっていう、ここまでで、この2年は準々で負けてるとかもあります。
あ、そうか。
はい、
準決いけてないんですよ。
準決いけてないし、準々でなかったら受けてないんですよ。
なるほど。
で、腹立ってきてるってのがあります。
自分のせいなんですけど、ね、自分のせいなんですけど腹立ってきてるって。
はい、
でもインディアンスの場合もう受けるしかないもんな。
そう
な
んですよ、
極論。
もう旦那さすがですよ。ほんまにそうなんです。受けな絶対に通らへんコンビっておると思うんですよ。
うん、いるいる。
もう思いっきり俺らはそのど真ん中やと思うんですよ。でも俺らみたいな雰囲気のやつっておるから、そいつらにやっぱ言いたいですもんね。死ぬほど受けな無理やでって言いたいですもん。そこはもうマジで肌で感じますもん。まあ、この受けたら絶対倒産やろなっていう。
以前俺らの時とかパンクさんとか結構そうで、
ああ
そうなんですね。
もう3年間ぐらい今日一で受けてたのよ。
すげえ。
でもなんかよく噂で聞くじゃん、なんかこう車の CM が、はい、スポンサーさんがいるからパンクブーブーってどうなのみたいな理由なんじゃないっていうぐらい異常だった俺らからしたら。
なるほど。
パンクブーブーさんが受かんないってどういうことぐらい、もうすごかったね。それが3年連続ぐらいの時にパンクブーブーって言って、俺らはだから、いやまあそりゃそうだ、だからザ・パンチさんもそうだった。ザ・パンチさんも1、2年ぐらいはもう大爆笑で、なんでパンチさん行かないんだろうっていう 3年目みたいな。
なんか噂というか、とかありますよね。こう準決勝で受けて、この M1 のドアちょっと何回かノックしないといけない。
なんかね、一発で抜けるって
なかなか難しい。
あんま聞かないよね。
あんまり聞かないですね。やっぱり他事務所の方はあると思うんです。まあ、他事務所って言ったらなんか嫌がる人もいるかもしれないですけど、まあ雷とかメイプル超合金とか、
あまたちょっとトリッキーだよね。それって
吉本でそれってなかなかむずいですよね。
ちゃんと受けてたら ちゃんと受けてる組が多分、まあ審査員はそんなこと考えてないと思うけど、審査員っていうか作家さん考えてないと思うけど、まあ2組だよね、はい、
そうですね、
超受けるコンビは4組いらない、
うん、
って思っちゃうよね、うん、まあ俺が番組作ってても思うし、う
ん、
そう
ですよね、色分けたいですもんね、うん、そら
トリオいたり女の子いたり、
はい、
シュール系いたり回収系いたりって考えると、
そうですね、だからあいつらそんなに受けてなかったのに決勝行ったなとかいうやついますけど、うん、いやそれちゃうと、うん、受けるやつばっかりがストレートで受かってるわけじゃないっていうのは絶対気づくべきですよね、うん、自分のやり方やったらこの枠いけそうとかっていうのは多少考えなあかん気はしますけど、だから
インディアンス的にはこう難しい門をくぐろうとしてるっていうのは分かってるってことだね。
そうなんですね、
いや今そうです、
なかなか、
うん、なかなか難しいですね。で結構ほんまにあの M1 しくじり先生みたいな感じので、うん、テレビちょっと出させてもらったので、うん、結構嫌われてもうて、
どこに
この M1 を
見る M1 ファンに、
M1 ファンにね、
正直やってられへん時ありますもん、ほんまに腹立ちすぎて。
ああそう、
すごいです、結構なんか
敵視されてんだ、
なんかね、
義務のことをめちゃくちゃ言うんですよ。
そうなんだ。
なんかね、この M1 ってこの
チャンスだな、
意気込み動画みたいなのあるんですよ、うん、2回戦とかで勝ちますみたいな、うん、そことかでも、キムだけ1回戦からやってほしいとか、キムだけラストイヤーでやってほしいとか
今のところはキムへの誹謗中傷大喜利になってますもん。
チャンスだなお前、
いやそれ、まあね、
チャンス
だぞ。いや一番来てますよ、
一番来てます、あいつら腹立つんですよ。
いや人生で何度もないぞそういうチャンスって、意外と。
あこれはいいですね、うん、深いですね、
これはいいね。
いやだからここで行ってあいつらをちょっと僕は鼻明かしたいなと今思ってるって感じです
けど、ね、ああ、
は
い、じゃあちょっと普通の M1 と違うもの背負ってるってことい
やこいつ変なところで戦ってますよで俺はそのアンチたちのコメントに、うん、はい、感謝をすごくしてて、
うん、
逆にそのこんだけキムを奮い立たせてくれてると。
まあそうだね、
キムは腹立つっていう感情を燃料にするやつなんですね。
ああそうなんだ、
その感情ですね、
自分周り、うん、同じぐらいの芸歴のやつらの結果、賞レースとかテレビとか、うん、いろんな結果を見て悔しいってなって頑張ってきたやつなんですよね、
うんうんうんうん、
でそれがやっぱりゼロにはなってなかったんやなと、今回のこの誹謗中傷大喜利でめっちゃ思ったんですよね。だからもうガンガン巻きくべてくれって俺は思ってて、それで奮い立つやつもおるからっていう、
それがなかったらその一回出てちょっと燃焼しきりそうになったからやる気出なかったかもしれないもんな。
いやほんまそうですね、ほんまにそうです。
でもそれを
出なくていいもんな、ほんと。曲のインディアンスまあまあ仕事増えてきてキャラも分かってきて、
いやいや出なくていいはちょっとないですね単純
あそうい
や出なくていいほどは仕事ないです。
あそうなの、そんなことないだろ。
いやいや、
だから、ね、そもそもね、うん、M1 グランプリに出れる間に出ないという選択肢がないっていう感じです。
へ
え、はい、いやこれはもう優勝か優勝選挙でもいつか15年経つと
決算、まあ、どうせね、
どうせ卒業だから、う
ん、まあそっか、
ちょっと死がもう死がみたいというか、もう一生出られへんから M1、
おー、
はい、こうしがみ倒したいんですよ、ね、もうかなりしがんでますよ。1回戦で落ちたこともあるし、2回戦でも落ちた、3回戦でも落ちた、準々準決も落ちたし、決勝で1本目のネタに負けた、2本目までいけたけど負けた、で敗者復活勝って決勝もいけた、だいぶ俺らしがんでるんですよ。あとは優勝なんですよね。しがみ切るには
できてもできなくても全力で挑み続ける15年であればいいかなっていう、
ね、ほんまにそうですね。もちろん結果を伴わせたいですけど、
うん、
はい、そうなんです。そこにだから出えへんとかいう相談はしたことはないんです僕ら。
結構いるでしょ、もうインディアンスぐらいの同期ぐらいになってくるともう出ないと
か、てかもうええやんって言われます
ね。見取り図さんとかもそうですよね。あ、まあそこまで仕事もないし、
まあ、うん、
なんかこのまだこのなんか芸能界に対してもこの中心のこの枠の中に入れたことがないというか、外でなんかこうまだなんか走ってる感じがするんで、
来週
なんか M1 とかガッて取って一回このバチッと食い込みたいなという、
確かに、まあやっぱ違うんだろうな優勝したら、
優勝したのにこんな嫌われるやつおるんやを見たいんですよ。
それは面白いだろうね、
めっちゃ見たいんです
よ。面白くはないです。
いやいや滑ったら面白いじゃん、なんか滑るっていうか、はい、田淵のボケでしか受けないみたいな、
めっちゃ嫌っすよめっちゃ嫌っすよ
めっちゃ面白い
めっちゃ嫌っすよマジで
検索ちゃんとかさ出てさ。
いや、そうなんですよ。だって
お客さんの前で全然なんかツッコミ受けないみたいな面白い。
いや、
勤務でだけあえて笑わんみたいな。
そうだって今回の YouTube のでも僕がなんか別のツッコミでバーンってなんか自分でおもろいなと思うのバーって言ったらコメントとかでも最悪や勤務で笑ってもさ腹立つでしょその。
珍しいね。最近いないんじゃないそのダークヒーロー本当。
いやマジで
ナダル以来じゃない。
いやでもこれ理由がないんですよ、うん、僕の場合、まあ、あるんすけど。
あるんかい。
細かくこの例えばしくじり先生そんなのあったりとか、
うん、
ちょっとずつあるんですけど明確になんかこいつこれやもんなーがないからなんとなく嫌で嫌われてるんです多分。
キムの才能なんですよマジで、うん、なんかこいつなんか嫌やなってむちゃくちゃ嫌われるっていう。
なめられてるんですよほんまに。
明確な理由ないのにむっちゃ嫌われるっていう。
なめられてんのかな。
いやだってなんか鬼越が YouTube で NSC 生になんか憧れてない芸人ランキングって聞いた時に、うん、
嫌なランキング
聞くな。そうっすよ最悪っす。で3位がクロちゃんで、うん、2位が宮迫さんで1位僕で最悪でしょそんなランキングある。その2人差し置けることありますか。
並びで見たらめっちゃ売れてますけど。
なめられすぎなんです僕がマジで。
そうだな。なんかクロちゃんとか宮迫さんに票を入れるのは NSC って分かってないなって思うけど、はい、そこの1位がキムなのは単純にショックだよ
ね。そうなんですよ。リアルすぎるというかなんかさ春なめてんすよこいつ
あいつらが。
俺はショックだな。
でもしかも NSC 生ですからね。
優勝するしかないもんな。確かにそれって
優勝してこうバッとだからな黙らすじゃないけど、う
ん、お前が間違ってたんだぞって NSC 生に思わすしかないもんな、はい、
しかも先輩っすよいずれ会うんすよそいつら。
まあでも、まあ、NSC 生だからまあそれこそ君より尖ってるだろうしな。
まあそうですね大学生
の俺は大学中なんかもうねそれはみんな尖ってたからさ、
うん、そこは今も変わってないんですかね。なんかこうどんどんお笑いをやり始めるきっかけとかも全部変わってきてるじゃないですか昔より。養成女性が尖ってるってのは今も尖ってるんですかね。
大学お笑い問題が、まあ、結構あるじゃん最近は。
あそれこそ酒井がねしくじりで言ってたりね。
あそうそうそう、
はい、
だから多分 M1 が全てになってきてる子は多いって考えるとなんかまあ尖ってるっていうよりは M1 をどう取るかっていう研究家が NSC 生は増えてるんだろうなと思うんですね。ちょ
っ
と
研究の方になってきてますよね。
そんなんてでもなんかちゃいますよね。なんか
俺はね俺もそれは違うなと思うけどなんかだったらって思うよね。なんかだったら別に吉本入んなくてもいいんじゃないって思っちゃうけどね。
あーね、
うん、
なんかそれで取って楽しいんかなと思うんです
よ。いいね
角が日本に増えましたね。
角が日本出ました、
う
ん、
そうだよな。そうじゃないよな芸人だからな。
はい、そうなんです。でも令和ロマンってそれだけじゃないじゃないですか、
うん、
それもあるけど
まあ確かに結果としてあいつら取ったに近いわ、
ね、そうなんですよね、うん、ただそれのね側面のデータの方だけの芸人が増えてるような気がするんで、
うん、僕ら見てた感じの M1 憧れた M1 みたいな。
どの世代見てたの。
いや
僕16の時も始まったのがもう一番最初から見てます。
ああそうなんだ、
はい、高1やったんでど真ん中っすねマジで。でケンも2個下やから言
う
とど真ん中っ中学生やから。
そっか。
アンタッチャブルさんの漫才を見てすごい衝撃受けてわ俺がやりたいお笑いってこれやってすごい思って入ったんです漫才。
あそうなんだ。そうそうそう。アンタッチャブルさんが好きで吉本入ってきたんだ。
あそういやそれは、もう吉本以外の選択肢を僕はあんまり知らなくて。
あまあね知らなかった俺も。
大阪やったんで当然 NSC に入るもんやろって思ってたんで、うん、アンタッチャブルさん見て面白すぎて漫才師になったって感じ。
人力車っていうのがあるんだ。
いや知らなかった
です。
全然知ら
ない。今みたいに他事務所どうこうみたいなテレビでやってたら選んでたかもしれないですけど、
うん、
大阪って割と NSC だけなんで。
もう似た松竹か吉本だね。
いやそうなんですよ、
うん、
で
もそうですね。
松竹ってその時って今ほどなんかこの、うん誰が誰が面白い松竹松竹って言ってはらなかったんであんま分かんなかったんですよね。
松岡さん、アメザリさん、
そうですね
先輩だとよ
い子さん2組ぐ
らい、のろしさんとかね
のろしさんとかね、
はい、
でもそういうベース吉本やっぱ吉本なんだなって思ってたんで、
ね、一番ベースが輝いてた時期でしょ。あの
そうそうそう
シュートさん、藤原さんとか一等の3万人ライブとかや
ってたんでしょ。そうそうそれ僕見てたんで。
ああそう
でテレビで見てわすっげえお笑いでこんな集まんねや、うん、で小杉さんがビーズゼロだけで太陽の小町歌うだけでこんな盛り上がるん
や。その時から太陽の小町エンジェルやってた
やってましたやってました
あの人ビーズ歴めっちゃ長いです
よ。あそうなんだ。
めちゃくちゃやってましたその頃から。でその頃からフジモンさんとかもモームスやったりとかもしてましたし。
変わってないんだね。
変わってない
だからそれを見てすっげーってなってマジっすかみたいな番組があってで陣内さんが MC でみたいな。
じゃあ今の夫人とほぼ変わってないんだ、子供たち、子供で見た時
でもほんまにそうですね、その人らがまんま売れたっていうか、ただそうですね、でもキムはそのアンタッチャブルさん好きで影響受けてっていうきっかけがあったんですけど、うん、それもあってその僕と君までずっとボケでしたからね、キム。
ああそうなんだ。
はい、ずっとボケでやってて、俺もボケでやってきてたから、うん、2人でコンビ組んで、ツッコミおらなあかんよなこれみたいな、ずっとわけわからんボケみたいなことを2人で言うネタやっとったんですけど、全然ウケへんし、これツッコミいるでってなって、まあじゃあ俺ツッコミやるわみたいなって
気分。おそれはなんで。
いや単純にタブちゃんの方が面白かったんで。
なるほど。
この最初に
引いたんだちょっと。
はい、ほんまに最初に僕ほんまに、いやこれ例えがあれですけど、山里さんみたいに、
うん、
このツッコミの上に 0. 何秒とか書いて相方に渡してます。
こいつがネタ書いて、マジですよ、マジですよ、ここは何泊置くとか、
0.5
うるせえ。
ボケの横にもね、点数書いたりね、他の人のネタ見てとか、
ぬってやってたんですよ。それを僕は、その当時の相方に渡してたんです。でも山里さんほどのクオリティはないですけど、
え、あるか
同じように僕は渡して
た。あ、もう完全に操ろうっていう感覚なんだ。
は
い、
でもずっとコンビで漫才やってるのが思んなかったんですって、全部自分が言った通りにやってもらってたから。
そっか。
で、なんか面白くなくて、なんか漫才っていうのも楽しくないし、相方もなんか解散しようって言うし、なんか
解散しようって
言ってくる
し、よくわかんないけど
だからなんとなく嫌われるんだ
ろうな。でもそれはそうだ
よ。でも結果も出てたんですよ、その結果が。
あ、まあまあちゃんと上に行くんだ、
はい、これで A クラスですからね。
お
でもなんかあかんなと思ってた時に、別の同期からタブちゃんが解散したと、うぐり、別のコミ組んでて、
うん、
でその時に同級生のグループで解散したってなって、でタブちゃんある、解散したらしいって言われたから、じゃあ声かけてみるわ。
でもボケとボケだろ、その時よくその人を間取り持って、そのキムがボケなのに、なんでボケ、
俺も思ったんです、あの
なんで声かけたんだろうな。
いや僕はほんまにあんまりどっちでも良かったというか、僕この ABC とかクラスあったじゃないですか、
うん、
そのクラスだけで見てたので
キムでしょ
C の人間とは組めない
な。組めないです。
こいつが C と喋ってるの見たことない。
なるほど。
タブちゃん B やったんで、B や。
B はいける。
B いけるなと B。
なめんなよ。
A なら本当は良かった。
本当は A は良かったですけど、A はやっぱ組んだまんま
の。俺らの木の A めっちゃ思んなかったですよ、ほんで。
A みんなやめてんの？
もうほとんど、もう痛いんじゃないですかね。
ほえー、面白いね。
もう、まあ、ね、当時はおもろいと思って持ってましたけど。
やっぱ B が残ってんだじゃん。
B、俺ら同期めっちゃ減って
て、あ、いないんだ。
あんまりいないっすね。
東京ママ多いんですよ、大学スパイクね、影山とかいっぱいおるんですけど、凛太郎とか山添、大沢減りましたね。でもまあ何組かロングコートダディ、セルライトスパ
ー、あのロングコートダディがいるの
はでも、
まあ、
C やったと思
います。そうなの。
C や C、 あんまり
C が A やったと思ってます今僕は。
そんな人はさ、キムはさ、
はい、
ロングコートドアどう前とかと喋ってないってこと？
全然喋ってない
ですか？これね、徳井さん、これめっちゃ、めっちゃエグい話あって。
これ怖いね。どう前覚えてんだろうな、あいつ。
むしろ、ウサギが覚えてて、ウサギがめっちゃ覚えてて、劇場で大阪の、俺らがメンバー入り果たせたとなって、あ、ちょっとこう、レギュラーメンバーになれたってなって、そこから遅れて、どれぐらい間空いたか分かんないですけど、遅れて入ったんですよ、ロングコートダディが確か。ほんなら、キムがパーってウサギんとこ行って、やっと同じ目線で喋れるようになったなって言ったらしいんですよ。
すごいね。
それをウサギは今もずっと覚えてて。
これはやばいね。やばいなぁ。
ほんまに、純粋にやっと喋れるようになったねって知らなかったん
で。なんで純粋にやねん。
ロングコートで知らなかったんですよ、お前。
イカれすぎやろ、
いやー、怖い。だから本当、どっかで願ってるだろう。ロングコートもうこれ以上売れないでくれって。